はい、今日はですね、またネタバレの映画、見てきました回やりますんで、映画のタイトルは、アングリーバードとバナナ合唱団。インドの映画ですね。
舞台が。
で、今回はドキュメンタリー映画です。で、これの、見た場所はですね、響け情熱のムリダンガムを見た、それもインドの映画なんですけれども、そっちは普通の映画でね、ドキュメンタリーじゃない映画ですけれども、そこと同じ、シネマチプッキ・タバタさんで、見てきたんですね。で、今回、この映画が配給されるのは、ここが初めてだったのかしらね。
そして映画館で上映されたのは、されるのは初めてみたいですね。
で、これがアジアンドキュメンタリーズという配給会社があって、で、そこで主にネット配信のね、月額いくらみたいな多分形で、配信されてる会社がありまして、で、それはそのドキュメンタリー配給としては、ものすごく本数はもういっぱいね、あちこちでこう、取られたものを配給してるってことですね。この人たちが制作してるわけではないんですけれども。で、その、ドキュメンタリー映画が来たんで、まあ、インドつながりっていうことですけれども、見てきたんですね。まあ、満席でしたね。で、それで内容っていうか、僕は実はですね、ドキュメンタリー映画っていうのをそんなに劇場で見たことはなくて、ドキュメンタリータッチの映画としてはやっぱシネマチプキ田端さんでね、ある精肉店の話とか、あと、ボンウタだったっけ？福島のね、盆踊りの映画とか、そんくらいかな、見たことあるの。
私もドキュメンタリー映画そのものはジャンルとして好きなんですけど、映画館であんまりかからないんですよね、
そうで
地
すよね。
元とか。昔マイケル・ムーアの歌詞なんか
箸、
はっていうのは映画館にかかってましたけど、他はほとんどないので、DVD とかになってるものとかは買ったり借りたりして見たことありますけど。
僕はね、そっちもそんなないかな。配給、まあ今、サブスクもありますけれども、そっちもドキュメンタリーっては見ないかな。
その優勝のものではなくて、テレビ番組で1時間でなんか NHK スペシャルとかさ、
そうですね。
クローズアップ現代とかさ、ああいうタイトルであ やっ
と、
てる
映像
の、
の世紀とかね。
まあドキュメンタリーですよね。
で、今回の映画も、その撮影して、その編集はありますけれども、もうほとんどもう現場のね、
そうですね、だ
演
から。
技指導があるわけではないっていう感じですよね。
出てるのは役者さんじゃなくて、全員、本人、現場。
で、まあ、大筋としては、韓国の、声楽の人？
そうですね、まあ指揮者
指揮者。
で、本人も声楽家なんですかね。
その方が、あまりそういうものが広がってない地域に、その音楽を、その西洋音楽をね、普及していこうみたいな活動されてる方だと思うんですね。で、それで、まあ、あちこちでっていうか、まだこれからも、他の地域にも広げたいっていうことをおっしゃってたと思うんですけれども、今回のところは、そのインドでね、合唱団を指導して、で、なんとかコンサートまで 持っていくまで仕上げていくっていう映画でしたね。その中で、そのインドの置かれてるその社会の状況とか、そういうものを、掘り下げて、撮影していくということになってますよね。まあ、僕大体もう始まった頃からさめざめと泣いてましたけど
そうでしたか。
ね。
どういう感じで。
本当ね、その生活している人たちのね、笑顔なんだけど、 笑顔の合間にちょっとこうやっぱ寂しいね表情が大概その話をまあ話してもらうために撮って、その合間合間にそのこう笑い顔の裏に隠されてるなんていうのかな諦めみたいなね、
うん、
とこがすごくこう垣間見えた感じがして、で当然その音楽をまあ指導していくことになるんですけれども、で子供たちとご両親のね関係とか、そういうものがだんだんクライマックスに向けて進んでいきますんでね、なかなか、これはやっぱりその、カーストの、下の方の人たちが住んでいる、地域と、で、ちょっとその、なんか、谷みたいなところを隔ってて、向こうには大都会が広がってるっていうね。
うん、
要するに、ミックス、住んでるところはミックスしてるんですよね。
そうですね。
ミックスって中身がぐちゃぐちゃミックスしてるわけじゃないんだけども、
うん、
こう、モザイク状になってるっていうかさ、都市と、そういうカースト、仮想の人が住んでるところ。で、だから仮想の人は、その都会の方に、アルバイトに行ったりとかね、
うん、
物を売りに行ったりとか、
はい、
そういうことで、生計を成り立たせてるっていう。
うん、
まあ、響け情熱の無理弾丸も、
うんうん、
まあ、そういう感じでしたけどね。
そうですね。無理弾丸はフィクションだけど、うん、一応、現代のインドが舞台になっているっていうことでは、まあ、同じで。
ええ、
で、都市に、
うん
が舞台っていうことも、大都市とまでは言わないけど、都市が舞台っていうことも同じで。
うん。うん、そうでさ、もう冒頭の方に、歌唱指導のところがね、
はい。
で、その先生が歌うんだけど、
うん、
ふにっくりふにっくりになった
という ね。はいはい。
僕は中学時代に、ぐらいに、
はい、
なんか全校集会みたいのでなぜかそういう歌を歌わされてたっていうのを思い出しましたけどね。
ああ、何でしたっけ。
要するになんかボーイスカウトソングみたいな感じなんだよね、ああいうのって。
何でしたっけ。ワンダーフォー
ゲル、ワンダーフォーゲル系の、
ワンゲル、
うん、要するに散歩歌っていうのかな、ああいうの、こうタッタッタッ、これ歌っても大丈夫だよ、フリックニューフリックラは。
うん。
タタタタタタタタタタタタタタタタタ、あれ更新曲なんだよね。
あ、そうですね。
うん。
まあ日本だったら低学年だったらトトロの歩こう歩こう
みたいな
場面で。
そうそうそう。
はい。
まあ日本語訳だとさ、鬼のパンツはとかいう。
あ、確かに。あ、その曲だ。
そうですよ。
はいはいはい。強いぞとか。
そう、強いぞ。そういうまあ。疲れてきても元気出して歩こうっていう歌なんですね、
はい、
多分、
はいはい、
現代歌詞がどういう訳かは僕知りませんけれども、でいきなりびっくりした。でまあいきなり歌うまいと、それはプロの声楽家ですからね、
うん、
でどんどんその最初の方は合唱教室ね、
はい、
にお子様が通ってるのよね、
うん、
で指導してるシーンがこういっぱい出てきて、
うんうん、
歌唱のシーンもやっぱりすごくいいし、
うん、
で、先生の指導の熱意ね、
はいはいはい、
多分ね、声楽ってもちろんその音程とか声法と歌唱法とかそういうことも大事なんだけども、そのいかにこうエモーショナルな自分のエモーションを思い切り表現するっていうね、そこが重要な部分だと思うんですよね。僕詳しくはないんですけどね、
はい、
声楽といっても指導もすごくこうなんでできないんだとかさ、そういう感じなんだよね。
ね
え、もっともっとです。それ歌かみたいなさ、そういう指導の仕方でね。で、そのガミガミガミガミ言うところが、
うん、
このアングリーバードっていうニックネームのね。
うん。
うん、
ですよね。
で、バナナ合唱団っていう合唱団になるんですけれども、これはすでに一度その韓国の方で公演があったようで、
うん、映画の中でそういうふうに言ってました
ね、うんうん、だからでもバナナ合唱団っていうものができたいきさつっていうのはそんなに詳しくは描かれなかったですね、
うん、
もうすでにあるものとしてね、
うん
うんうん、描かれてたんで、まあそこはまあまあまあ そういうものですってことで、あの主人公のあと女の子、
そうですね、一番メインになる主人公の女の子とそのお父さんお母さん、
はい、
その他に、もうちょっと年上の女の子とお母さん、
はい、お母さんシングルマザーなんですね、
う
ん、
であとはその、一番メインになる女の子と同年代くらいの男の子、はい、
うん、
まあ、お父さんとお母さん、
うんうん、
3家族がまあ大体メインで、
うん、そうですね、あのそんなにあの要するにここからあの家族のこともすごく追っかけますんで、
うん、
まあそんなにこう長々とね、うん、何人も何人もっていうわけにいかないんで、
うん、
その3人 あの生活、
うん、
をメインにあの描きながら、うん、インドの社会の問題みたいのを、うん、掘り下げていくってことになってましたね、
うん
うん、シンドゥジャさん、
そうシンドゥジャーって髪の毛がこう三つ編みで長くしたのをさらにこう耳の横でくるっと水らみたくしてる、うんうん、
でこの子はすでにその韓国のテレビなんかにもあの出たことがあって、そのバナナ合唱団のことでね、
そうですね、そのバナナ合唱団っていうのの、うん、母体というかスポンサーになってるのが、
うん、
まあ、多分韓国のキリスト教系の教会が、
ね、はい、
まあ、多分資金を出していて、
ええ、
で、まあ、そのスラム街的な、
はい、
あのバックグラウンドがある子どもたちに、
うん、
その合唱団に来てもらって、
うん、
合唱の楽しさとかっていうのを、
うん、
あの伝えるっていうのを、まあ、活動している NPO 法人みたいな感じ、NPO ですね、でそれで、そのキム先生っていうアグリバードの
子、はい、あキム先生ですね、うん、
が、あの、インドより前に別の国で、
あそうですね、
ちょっと忘れちゃったんですけど、
アフリカ
かインドかね、うんうんうん、でそれで、そこで一回その実績があって、
そうですね、その、西洋音楽が普及してない地域に、
うん、
西洋音楽を普及することと、
うん、
そういうその民間 そのボランティア団体みたいなね、
うん、
そういうものであの支援をするっていうことはね、
うん、
で支援して多分そういうことをやることで寄付とかも多分募られるんだと思うんですよね、
うん、
あのその生活支援の、
はいはい、
まあ、あのライブエイドじゃないですけれども、
うん、
まあ、そこまで大きいものではないとは思いますけれども、
うん、
そういったものを、まあ、あの方々でやっていこうっていう団体なんだと思うんですよね、
うん、だからその合唱に来てくれる子たちは別に、
はい、
うん、授業料とか払ってないですよね、この合唱のために。
そうですよね、
うん、でなんだったらおやつも出してもらったりしてて、
そうだよね、
なんか一回シンドゥジャだったか誰か泣いてましたよね、そうそうそう、お腹が空いたって
なんで歌えないんだって言ったら、うん、お腹が空いて歌えない、
ね、だから多分学校に行って学校の帰り夕方に来てる感じなのか、あと休みの日に来てる感じなのか、
そうですね、
うん、学校は学校で行ってるわけで、学校とは全然関係ない学校に付属の施設ではなくて、うん、
ないですね、
別の、ミュージックホールというかなんかそういう
なんかモールみたいなとこありましたよね、
うん、
教室はね、
教室にピアノとか置いてやってて、う
んうんうん、よく日本でもやっぱショッピングモールの中に何とか音楽教室みたいなのありますもんね、
あるある、はい、そうかそんな感じかな、
あのそう、あの指示 あの母体は違いますけれども、
うん、
あのその形式としてはね、
うん、
あのありますよね、人の集まるところにそういうものがある、
うんうん、でシンドゥジャの お家はお父さんとお母さんが、うん、
はい、
魚をその仕入れて、 それを道端の屋台で、
はい、
量り売りというか切り売りというか購入するっていう仕事をしていて、
うん、
字が読めない、
そうですね、
教育を受けていなくて、
うん、
でそれでシンドゥジャもお店を手伝ってて、
そう
で、自分たちはその教育がないことで苦労してるから、うん、はい、シンドゥジャにはちゃんと学校に行って、
そう、
まあ、文字も読めるように計算もできるようにっていうので、うん、なってほしいって思っていて、
うん、
でその、うん、 じゃあそこにこの合唱とか歌っていうのが何の役に立つのかなっていうことを親は疑問に思ってる、
うん、そうですね。それはちょっと繰り返される、あの他の家庭からもあのそういうテーマがね、うん、ありますよね、
うん、
あの要するに もっと実業的な、あの情熱の森だもんもそうでしたけれども、
うん、
あの要するに実業に役立つあの教育をあの受けさせたいっていうことがね。でもあのやっぱり合唱の指導なんかもそのこうもっとこう方のとこからこう
声の出し方、
発
声の骨から出しなさいとかね。
でだからそんであと「えー」って歌っちゃいけないみたいなね、「おー」って歌いなさいみたいな、
あ、はいはいはい、先生がね、いちいち大げさにね、教えてくれるのが面白い、
うん、でこうやってそうんと、まあ信条者なら信条者の、
うん、
家庭を描くことで、
うん、
なんていうのかな、その日々の生活の辛さとかね、
うん、
結構まあ住んでるとこじゃもうほぼバラックですもんね。
そうですね、あのみんなこの、バナナ合唱団に所属している、まあ、今回の3家族出てくるんですけど、
はい、
まあ、程度に差はあれ、トタンとかバラックで、多分水道来てなくて、
バケツで ね、 んでたもんね、
水汲みに行ってたりしてたし、うん、道路も当然舗装されてなくて、
うん
うん、
でね、あの朝ごはん食べたってラーメンカップラーメン食べたみたいなさ、
うんうん、
あのね、あの抜いちゃダメよみたいな、
そうそう、だから一応冷蔵庫とかはあって、うんうん、電気はかろうじてきてるけど、うん、水道は各家庭には引かれてない感じで、
うんうんうん、でもね、まあ、あの清掃 の、 あのアルバイトに行ってるとことかが描かれてましたけども、
うん、
そういうとこはこうね、大理石の床のね、
うん、
ところのモップ掛けとかしてました、
うんうんうん、それは、シンデュジャよりも結構年がいってそうなマナギちゃんちの、
はい、お母さん、
マナギちゃん自身、ね、
自身がそうです、うん、そこそこそこ自身がかあのバイトしてた
んですね。そうそう、マナギさん家は、うん、お父さんが DV か何かで、お母さんと多分別れて、シングルマザーで、でお母さんはその生活を立てるためにいくつかお仕事
を掛け持ち
しているんですよね、うんうん、で、そのお母さんを助けたいから、マナギはその合唱やってる場合なの、うん、私って感じに本人が思ってる。
そうなんだよね、うん、そこら辺がちょっと複雑なその心理がね、
うん
うん、で今回そのバナナ合唱団っていうのの、コンサートを開くことを、目標にしてあの合唱の指導をするんですけれども、
うん、
今回はキム先生なぜか、両親にね、
うん、
参加してもらおうっていうあの思いつきで、
うんうん、
そのご両親の方も指導するってことになるんですよね。
そうですね、確かシンデュジャのお家に行って、
うん、
両親からこのまま合唱を続けさせるっていうよりは、うんはい、すぐその、仕事に、うん、まあ、さっきの実学ですね、
はい、
の優先させたいっていうふうに言われて、うん、うんって考え込んじゃうんですよね、
うん、
でそれでそもそもそのお父さんお母さんに合唱っていう文化が全然バックグラウンドにないから理解してもらいようがない、
はい、そうなんだよね、あの要するにそのなんていうのかな、自分の中にあまり体験がなさすぎて、
うん、
あの言われても何の答えか分からないと、
うん、
で何の意味があるのか
って、そうそう、意味が分からなくて、まあ、金持ちの道楽とか、
うん、
そんな高尚なことが確かにありがたいけど、
うん、
まあそういうのはね、お金を
稼ぐないとか、
うん、即何かに役に立つわけじゃないから、うん、そういう道楽とか遊びはまあそろそろ打ち切って、
うん、
うちはなんかその趣味程度というかにして、
うん、
別のことに専念させたいっていう。
うん、
ふうにまあ思っているけど、キム先生は合唱ってそういうことではないんだと。
そうだよね、
その生きていく上でのすごくその元気をもらえる、
うん、豊かにするね、
うん、自分を豊かにするっていうことに、うん、分かってもらいたいんだけど、でもまあ口で言っても分かんないし、 で、それで、その、歌ってもらえばわかるっていう、でも確信があるんですね。
そうですね。うん、巻き込めるっていうね。
うん。うん、でそれで、その、まあ、子供が合唱に来たり来なかったりするっていうことがまずきっとあって、
うん、
でちゃんと休ませずに来てくださいっていうのを、両親に言いに行くときに、
うん、
まあ、そもそも両親にも参加させれば、っていうのでね。
うんうんうんうん、で、その、それでね、僕、まあ、いろんなクライマックスシーンありましたけれども、
はい、
多分シンドゥジャのお母さんかな、うん、
シンドゥジャのお母さんでしたっけ、
シンドゥジャのお母さんだな、この人を、
うん、
最初に、
うん、
教室に連れてきて、うん、でピアノをね、
はい、
よく発声練習って、
うん、
ドドミソミドあはははははとかやりますよね、
うん。
あれをやらせる最初の音が、
うん、
どうって言ったら、あーみたいになってみんなが笑うっていうね。うんうん、で、それで、その、死んだ人のお母さんも笑うんだけど、
うん、
まあ、そのさ、もう全然諦めてるっていうかさ、もう私、その言葉もわかんないし、
うん、
この人前で歌うなんてことはしたことがないと。だから、そうやって、言われても何のことよりさっぱりわかんないっていう感じで、
うん、
なんていうのかな、底抜けにこの人明るいんだよね、なんか。辛い、生活辛いんだけど、うんと、それをこう、なんていうのか、すごくこう、達観的に受け入れてるっていうかさ、
うん。
うん、だからそこが、シンドゥジャは、実はその、屋台で、うんと、そういうものを売ったりするの嫌いだと。
うん、
言ってたよね、確か。
うん。
うん、やめ、
やりたくない。
やりたくない。自分もやりたくないし、
うん、
その、まあ、要するに、まあ、もうちょっと違う仕事あんじゃないかな、みたいな、かすかな希望みたいなね、うん、こと言って。でも、その、僕、その、お母さんが最初に笑ったシーンっていうのが、すごく印象的に、今から思い返すとね、思いましたけどね。で、お父さんの方も、まあまあ、もう言葉も全然わからないと。で、本当はさ、だから、まあ、これはその、現実にそこで生活している、そういう立場にない人がこういうこと言ってはいけないけれども、まあ、勉強する気ならね、言葉なんかはね、まあ、一言一言でも、単語一個一個でも、できないこともないんだろうとは思うんですよね。だけども、ずっとキム先生がそのスラム街を回るときにも、まあ、ドキュメンタリー制作の通訳の女性の人がついて回ってましたもんね。
はい。
で、だからその、現地のことはまあ、その、読み書きはできなくても、話は多分できるはずで、
うん、
で、まあ難しいところはそのインドっていうのはその英語、インド英語っていうものがありますから、
うん、
そっちはもうね、全然なんでしょうけど。で、そのなんかもう諦めきっちゃってるというかさ、そっちの方は、お父さんなんかも、お母さんも、
うん、
もうしょうがないんだよ、みたいなね。
うん。
わかんないし、って。
そうそう、その、シンドゥジャのお父さんとお母さんは、
うん、
まあ、それでも、合唱に、最初来なかったけど、うん、先生が、今すぐ親に電話しなさいってみんなに
言って。そう、なんで来ないんだ、
ね、今すぐ来てっていうふうに子供たちが言って、うん、それでやってきて、うん、さっき巻貝さんが言ったみたく、
うん、
ピアノから出てる音を耳で聞いて同じ高さの音を出すっていうことが まずできないところで、
うん、
でもまあ笑うわけですよね。
そう、
自分もみんなも、
うんうんうん、
でもその後、できるようにだんだんなっていく。
そうなんですよね。
いくんだけれども、その例えば字が読めないから歌詞が覚えられない、
うんうんうんうん、
でその通訳の人がとかピアノを弾きながら、
うん、
歌詞を言ってくれるんだけど、うん、耳でその歌詞を聞いて、
うん、同じように言えないよね。
同じように言えなかったり、あとやっぱり 字で手元に歌詞カードとして持って歌える人に比べてすごくそこにハンデがあるんですよね。
そうですね、
うんうん、だからシンドゥジャと同じくらいの年頃の、
うん、
ラフルっていう男の子もいて、
うんうんうん、
そのラフルのお家はお父さんがちょっと体が調子が悪くて寝てたりしてるんだけど、
うん
うん、まあでもお父さんも合唱に来てて、
うん、
でその先生がそのラフルの家を訪ねていった時に、
うん、
そのソファーに横になってるお父さんにいろいろ話をするときに、
はい、
え、字が読めるんですかあなたみたいになっててね、うんうんうん、ラフンチはお父さんが実はその建築の仕事とかをしていて、
うん
まあ、文字は読めるってことが分かって、
はい、
それでお父さんがすごいちっちゃい紙に歌詞を書いて、
う
ん、前の席の椅子に貼ったりとかして、
うん、
それを見て、うん、歌ったりできるから、
うん、
だからその文字が読める読めないっていうことが、
うん、
歌一曲覚えることにこんなにハンデになるんだなっていう。
そうですよね、
うん
うん、でそのラフルのお父さんも、
うん、
練習に参加するようになって、
うん、
であと仕事の現場にもね病気がまあちょっと良くなって、
うん、
キム先生が多分なんかこういう病気はこういったところにちゃんと通わなくちゃダメだっていうのを教えたんじゃないかと思うんだよね、
うん、
でそこで治療したら、
うん、
あちこち自分で歩き回って薬探したりとかしてるんでは治らなかったものが、
うん、
みるみる良くなったんだと思うんだよね、
うんうんうん、
きちんとしたそう、まあ、西洋医療なんだかちょっとわからないけれども、まあキリスト系のそういうところなのかも、支援の行き届いてる病院なのかもわかんないし、そこら辺描かれなかったんでわかんないんですけど、
はい、
で良くなって、で仕事の現場に行ったりとかね、図面引いたりとか、なんていうの、ああいう縄張りみたいなのしてましたよね、
はい、
うんうん、要するに寸法でね、
うん、
縄使ってここに打ってここ切るとかね、
うんうん、鉄骨の鉄筋切ったりとかしてました、
うんうんうんうん、でそのやはりそのだんだん参加してることで、みんなちょっとやっぱ元気になってくとね、お父さん、
うん、
お母さんたちも生き生きとしてくると。
そうですね。
うん、
シントジャじゃなくて、
はい、
シングルマザーの方のマナギさんちのお母さんは、
うん、はい、
その歌が素人だけど上手だったからソロパートを任されることになって、
はい、そうですね、
アメージング・グレイスを
ソロパートですね、
うん、歌うっていうのを、まあ、教室で練習してる時に、先生にもっとこうとか、まあ、怒られるっていうかね、指導されて、でそれで上手にというか気持ちが入ってないっていうふうにね、あなたの感情を込めて歌ってくださいっていうところで、でまあその歌いながら泣いちゃうんですよね、お母さんがね。だからそういうことが今までの人生で多分なかったんじゃないかなって。
そうですね、
うん、
まあ生活も大変だし、
うん、
まあ旦那さんのこともあると。それで先生がねステージで、
うん、
泣いてしまっても構いませんと、
はいはい、
だけど必ず最後まで歌い切るようにってね
はいはい、
うん、でも本当にだんだん上手くなるんだよね。
そうですよね、
うん、
まあ、選曲もすごく良くて、
ええ、
まあ、そのアメージンググレースもそうだったし、
はい、
あとちょっと、出典がどこか分かんないんですけど、多分そのインドのこの地域のこの地方の人ならみんな知ってるであろう歌謡曲っぽいやつもね、
はいはいはいはい、歌っても
らう、うん、振りをつけて、
ね、ダンス付きのね、
はい、
うんうん、でダンスの練習もするんだよね、
うん
うん、お母さんたちも、
はい、
なんていうの、うちで、
うん、
家事しながら、
うん、
練習したりとか。
そうそう。で、今はやっぱスマホはあるから、
はいはい、
スマホで子供が、
はいはい、振り見てね。
振りを撮っといたのを、録画しといたやつを見て何回もおさらいできるように、
はいはい、
お母さんに。
で、シンデレラのお父さんも、
うん、
意外とね、ダンス一緒にも頑張るというね、
うん、
最後ね。
うん、
で、シンドゥジャって、成績悪いんだよね。
学校のね。
で、成績をさ、キム先生のとこに、見せるんだよね、全員ね。
うん、
で悪くてお前なんでこんな悪いんだってさ、
うん、
テレビばっか見ちゃダメだろうって言われて、うんうん、いや見てないもんって言うんだけど、うん、実際うち行くとテレビつきっぱなしてね、
うんうんうん、
でそういうそのなんていうのかな、日々の生活の中のちょっとした安らぎみたいなシーンもたくさん挟まれてて、あのすごくこうなんていうのかな、あの本当にこう飾らないドキュメンタリーの良さっていうところがすごく出てるなと思うんですよね、
うん、
であのほんとさ、あのちょっとしたその会話とかの、
はい、
ほんと自然でさ、
うん、
まあ自然でさっていうか本当に気持ちのまま撮ったものを、あの喋ったものを撮っただけだから、
うん、
自然に決まってんだけどさ、
うん、
メアリーじゃねえ、マナリは妹になったっけ、うん、なんかさ、あの妹の世話焼いてたよね。
そうですね、
うん、いやなんかあれはマンゴーの木があって、
はいはい、まだ青いマンゴーがなってて、そうそうそう、
食べられないっていうね、
うん、なんかやっぱお腹がねすくよね、
うんうん、でね、なんかほらお菓子でそのあのなんていうの、朝食ごまかしちゃうみたいなさ、
うん、
のもあったし ね、
お母さんは仕事を掛け持ちしてるから多分夜勤とかもあってね、
そうそう、朝のその朝食の用意できないと、
うん、
でだから妹になんか食べさせたみたいなさ、うん、
聞かれてね、
うん、であのその、汲んできたそのわずかな水使って、
うん、
で自分もそのきれいに顔を洗ってね、
うん、
で妹のこう髪整えてあげてとかして
たね、うんうん、このゴム使ってって頼まれてね、
うんうんうん、であの学校の制服はさ、なんかすごいきちんと制服着てたよね、
うん、
だミッションスクールなのかな、あれは。
そこに付属なんですかね、
うん、
その無理ダンガムの映画の時もそうだったんですけど、
ええ、
まあ、今回あのキリスト教に改宗した人はあんまりいなかったと思うんですね。
はいはいはい。
だから、あの、ムギダンガムはキリスト教にお父さんとお母さんが改宗してるから、ピーターって名前に子供がついてたけど、
はいはい、
今回は、ヒンドゥー教から仏教に改宗したっていうふうに言ってたお家は確かあったけど。
ありましたね。
うん。
うん、
だから、まあみんなその割と、そのインド系の名前のままなんですね、
うん、
子供はね、
うん、そうですね、
うん、
でそのマナリは、
はい、
あのお母さんはそのソロパートに、
うん、
あの抜擢されるぐらい、
うん、
合唱にそのもうすごくさもうかでも合唱大好きみたいになってるんだよね。でそのマナリの方はなぜかそのもう4年前から通ってるっつったっけ、
うん、
でも途中でそのやめちゃうっていうね、
うん、
の繰り返してるみたいなことなんか先生言われてたよね。
そう、また やめて、うん、今度どうするんだっていうふうにね。
そうそうそう。でそこでもちょっと複雑なもう思春期に差し掛かるような、
うん、
あの微妙なこう心の揺れみたいなのがあったのかなっていうふうにもちょっと思いましたけど。
そうですね、そのアルバイトでも働いてるから、やっぱりお母さんも3つの仕事やってるし、
うん、
妹まだ小さいし、
うん、
そうなるとその合唱とかではなくて仕事 しなきゃみたいな気持ちも何ですかね、こう続けるっていうよりはあって、
うんうんうん、であのまあ終盤に差し掛かまる前にあの一つのクライマックスっていうか、
はい、
あのお母さんに向かってね、
はいはい、
お母さんの歌ありがとうって歌を歌って、
あありましたね、その練習ですけど親子が、子供が歌ってお母さんに向き合って手を取って、はい、お母さんにありがとうっていう歌を歌うっていうねシーンがありましたね。
まあ、あの、最終的なコンサートっていうのは、まあ、あの、大団円の、
うん、
あのシーンですけれども、うん、映画のクライマックスとしてはそこだったかな。
そうですね。だから、その、合唱 って言われた時に、私も別にその自分が合唱をそういう風にしてないし、その歌が持つ力とか、なんかいろんなことをこう口触りのいい言葉で、ね、言ったり見たりするけど、やっぱ自分からやっぱ出る歌っていうものとか、歌うってなんだろうっていうこととか。
そうですね。僕もね、高校の式典でね、記念式典で、特別に合唱をしたんですけれども、それがね、有名な合唱曲で、大地三唱だったかな、っていう曲があるんですけど、それがね、キーがね、E フラットだったかな。その E フラットっていうのが、ちょっとその調のことは、その、ちょっと記憶確かじゃないんですけれども、ハーモニーが、一番合唱に向いた、その、こう、怪しいハーモニーが出るっていうキーで、
はい、うん、
確かにね、それ歌うと、全然違うんですよね。
うん、
まあ、混声詩部だったんですけれども、
はい、
大地よみたいなね、はい、こうわーわーわーわーわーわーみたいに盛り上がるところがあって、うん、
はいはい、
そうすごいね、歌ってるとね、なんかこう歌いながら引き込まれてしまうというかさ、
うん、
すごく有名な歌らしいですけどね、はい、僕全然知らなかったけど、
うん、それは音楽の時間に一応練習するんですか？
ね、いや特別に練習してたような気がするね。
その式典のリハーサルとか予行練習とか、
はい、でその時はだからその芸大からも先生来て、指導してたんだったかな。あれもなんかなかなかね。でオーケストラ部があったんで、
はいはい、
で最初ね、それは第一は三種じゃないんだけど、ちょっとね勢いのある曲でワン、ツー、フッみたいなんで、イントロが出なくちゃい、うん、オーケストラのイントロが、うん、出なかったという
。あれ
で、どうするのかなと思ったら、フルートの子だけがピーって出てて、で、そこに、みんな釣られてそこで、みんなワーと合わせちゃったっていうね、止めずに行っちゃいましたけどね。
私、本番で？
本番。まさかの。あ、まあまあ、それはちょっと余談ですけれども。
うん、まあ。そう、確かに私その高校が女子校だったんですね、
はい、
で高校の時って、美術書道、
うん、
音楽っていう風に、なんかこの手の芸術系のものが3択から1個選ぶ、
あ、そうですね、
選択科目
だったんですよ
ね。で、私その合唱を選んで、
うん、
で女子校の合唱の合唱部ってまあまあな合唱部なわけですよ。
はいはいはい、はい、
私は合唱部じゃないけど、
うん、
でそこのその指導をしてる、まあ、音大とか出てる音楽の女性の先生が、はい、その音楽の授業はその先生が担当するから、うん、その授業の一番最初にそれこそじゃららららじゃんとかのあれでどこら辺のキーかっていうのをまず
パート分けね、
パート分けされて、はい、でそれで、その校歌があるんですけど、うん、校歌がもともと女性の二部合唱
二部合唱、はい、
になってるから、うん、その授業で音楽を取った人はその普通の主旋律の方じゃなくて下のパートが、
はいはい、
保る方のパートを歌う練習をするんですよ、
うん、
でそれで式典の時にはだから音楽を授業で取ってる人はその下の方のパートを歌ってくださいってことで、うん、なんかいい感じでしたね。でね、効果もなんかいわゆる効果っぽくなくて、
あ、そうですか、
うん、まあ歌いはしませんが、
うんうん、
バレちゃうし、
はいはい、
うん、だけどなんかすごい不思議な、メロディーの効果でした、
う
ん、
そうですね、僕とこも三拍子ですから
ね。あ、そうなんです
か、ね、三拍子の効果多分聞いたことないんだけどね、うん、
なんか小学校と中学校の時は、まあ、ザ・効果みたいな、
はいはい、ああそうね、
うん、でしたけど、
うんうんうん、
うん、だからそれで合唱楽しいなとかはあるけど、
うん、
なんかそんなやっぱ授業でやってる程度だから、
うん、
このバナナ合唱団みたく、
はい、
なんかこう 人生を揺るがすような、
あまあ体験ではないと
にはならなかったけど、うんうんうん、このドキュメンタリーに出てきている人たちは、まあまあそんな感じでしたよね。
そうですよね、
うん、
でもうまあもうだいぶそのコンサートに向けての話になりますけど、
うん、
新卒のお父さんなんてさ、
うん、
チラシ読めないのに、あのチラシ読めない仲間にあの配りに行くというね、この時間に見に来いよみたいな。
あれ新卒のお父さんでしたっけ。
ええ、あのマナリの、トゥクトゥクの人はあのチラシなんだけど、
うん、
それはあの画像なんだっけ、トゥクトゥクに2枚貼ってね。
そうそう、マナリはだから結局合唱に戻ってきたんですよね。
そうそうそう、
途中でね、先生に、うん、今度は辞めずにできる、うん、
あその国会みたいに告白させてね、
うん、
お前はなんで来ないのかっていうのが心の中、うん、自分を反省しなさいと、
うん、だからそれが分かってないとまた来れなくなっちゃうよっていうふうにね、うんうんうん、
で自分の心理をよくまとめなさいと、
うんうん、で、男の子のラッフルの、うんうん、建築現場で働いてるお父さんも、
ええ、
あの同様にチラシ渡してたよ
ね。ああ、そうですね。
何時からだから
ってい
うふうに言って。
はいはいはい、あのそっちはあの多分みんな読める人ですもんね。
うんうん、
で、あの多分その新都社のお父さん何時だからなとか言ってたのは、うん、みんな来てないと。
うん、
で、電話かけてきた人がいて、
うん、
なんか出たら、あの今から行くからって、いやもう終わっちゃった
と
か
言ってた
よね。
うんうんうん。
うん、
そう。ラフルのお家は、またちょっとね。
ああ、サブエピソードがね。
うん。お姉さんが嫁ぎ先から、その、出産のために里帰りしてて、
そう。
その出産にかかる費用とかは、全部実家持ちなんだ、みたいなね、インドのその、
慣習、うん。まあ、ね、
みたいなものが分かって、それで、うん、生まれた赤ちゃんが、あの、医療的なケアが必要な子供なんで、お金がすごいかかるけど、
うん
うん、その旦那さんの方からは、
うん、
そもそも生まれた子供が女の子で気に入らないからってこともあって、うん、一切援助を得られないみたいだったから、
うん、
そのすごく貧しいのにお父さんが家を売って助かるんだったら助けたいけどみたいなことをね。
そうだよね。でお父さんがその働いてる理由っていうのもなんかちょっと言われてたんだけど、あのインドっていうのはそういうこう慣習があって、
うん、
でもうち娘が4人いるって言ったっけ、だからどんだけお金かかるんだっていうのを、うん、だから一生懸命働かなくちゃいけないならないんだみたいな話をキム先生にしてた気がするんだ
よね。そうですかね、
うん、
まあ、これは私はそのまた聞きというか、
はい、
あの伝聞情報だけど、
うん、
そのインドって女の子をお嫁に行かせるときに、持参金
を、うん、そうね、貢ぎですよね。
持たせるんだけど、うん、その持参金が少ないからっていう理由で、
うん、
嫁ぎ先で殺されてしまうお嫁さんとかがいるらしくって、
うん、
その本当に切実なんだと思うんですね。
うん、
あのなければないで、
うん、
あの仕方ないからやってっていうふうにはいかなくって、
うん、
そのせいで自分の子供が、娘が、
うん、
嫁ぎ先で、なんかひどい目に遭うかもしれないっていうのをね、
うん、
聞くとね、
だから、うん、まあゆくゆくはもうそういう慣習でもだいぶ薄まっていくのかもしれないけれども、
うん、まあ、そのお父さんもその通訳の人とか先生に、その4人娘がいて嫁がせるのは大変だっていうふうに言ってるけど、時に別にインドの人相手に嫁がせなくてもいいじゃないかっていうふうに言われた時に、
ね、うん、
でもその宗教的な理由でそれはありえないっていうふうに自分では言うんだよね。それはそれで、
そうなんだよね、
うん、だからそのすごいその笑顔がいいとかね、
うん、
あの貧しくても豊かな生活みたいな綺麗事ばっかりではやっぱりなくて、
うん、
そのシンドゥジャのお父さんお母さんの魚の屋台とかも、
うん、
その常連だろうと思われるけどお客さんが別に温かくはないんです
よ、ね、そうだよね、
なんか
切り身少ねえとかさ、
そう、もっとこういうふうに切れとか、
うん、
なんかいつも小さいのばっかりでとかっていうふうにブスクサブスクサ言われながら、
うん、
ね
ね、ぶつ切りにして袋に詰めてね、
そうそうそう、
でもまあ最後はまあコンサート、あの市長とかね、
あ来てて
ね、あ大使、韓国の大使館の人か、
うん、
あ領事っていうのかな、
うん、
もう寒きて、
うん、
それも演出でも何でもなくそうやったんで、
まあドキュメンタリーなので
うん、うん、で、あの、診療所のお父さんも一生懸命踊ったと。わ、一丁笑かしてきてやるから、みたいに言ってさ、うん、出てって。でもちゃんと踊ったよね。
うん。で、あの、お母さんたちが普段の、あの、ま、診療者たちもだけど、
うん、
その、すごいたくさんアクセサリーとか、
はいはい、
華やかなサリーとか、ね、うんうんうん、サンダルとか、
うんうん、
特別なやつを
履いて。ああ、そうだそうだ、うんうん。うん。で、そしたら、あの、マナリの、そのお父さんは、
うん、
多分、来なかったんだけど、
うん、
新田さんのお母さんに、
うん、
あの、すごい綺麗なサンダル、あの、私着飾るものもアクセサリーもなくてっていうことを言った後に、
うんうん、
あの、届けられるんだよね。
うん、
まあ、それがいいんだか悪いんだかっていうのはさ、また別の問題なんだけど、
うん
うん、で、でも嬉しそうだったよね。
うん、
で、まあ、無事、コンサートのシーンも、
うん、
と挟まって、
うんうん、
まあ、大体、まあ、そこで終わりってことなんですね。
そうですね。その、まあ、私とか巻貝さんは、まあ、日本に生まれて、
はい、
別に実家太くはないけど、まあ、そこそこ中流。
うん、まあ、そうね。中産階級ってことね。
で、あの、西洋音楽の、その、授業を、
はい、
まあ、1年生の時から受けて、
はい、
まあ、ピアニカ持ってたり、
はいはいはい、
ハモニカ持ってたり、
うん、
で、音楽の授業で普通に合唱もやり、
はい、
で、まあ、それ以上に自分が好きな歌を自分で歌ったりっていうのが、何の疑問もない生活なんだけど、
うんうんうんうん、
なんかそこのラインがない人たちっていうのが、うん、まあ、インドにいて、
うん、
で、そういう人たちが、うん、その普段暮らしてる時に、
うん、
あんまり綺麗なものとかに接することもできない、
うんうんうん、
でそれをその合唱でキム先生が、うん、もっとこういう風に歌ってっていう風に歌わせて、
うん、
すごいいいそのバイブスというかね、そういうことね、はいはいはい、合唱ができた時に、
うん、
なんか本当に僕の天使たちありがとうっていう
風
に、
ね、ああそこね、
うん、
言ってたよね、
言うっていう、
うん、その時確かにさ、
うん、
ほーってすごいいいです、あの、うん、ハーモニーなんだよね。
そう、今の今のって、本当にありがとうっていうふうにね、うんうん、怒るけど、いい時はそういうふうに褒めて、
そう。
っていう、
その他の時は、なんでお前たちそうなんだってさ、
だから違う、
ね。なんでこう、なんでその歌が出てこないんだっていうね。
ね、でそれがそのシンドゥジャたちはまだね若いし小さいし、
うんうん、吸収も早いと
行くけど、その子たちは自分たちみたいな辛い目には合わせないようにしようって思ってるお父さんお母さ
ん
にも、その今のその年になってからそういう体験ができるっていう、
うんうん、はい、そうそう、だからそこはさ、すごく僕は大きいことだと思うのね、うんうん、あの、うんと、ついさ、やっぱりもう、あの、今からみたいに思うよね。
うん。
あの、どんなことでも音楽じゃなくてもね。
はいはい。
だけどまあ、そんなことはないんで、
うん。
いくつになっても、まあ、新しいことって始められますから。
うん。
今、人生もすごく、まあ、健康であれば長いしね。
うん。
うん、だって今から20年、30年って多分、やれば、
うん。
あの、達成できる域もあるでしょ、年いっても。
はいはい。
うん。大体20年も30年も一生懸命やってきたことってそんなにないんでさ、
うん、
過去の人生でもね、うん、ずっと追うっていうのはやっぱりいくつになってもできると思うんですよね、
うん
うん、非常に、だからまあ前回見たそのインド映画も良かったけれども、
うん、
まああれもまあそのなんていうのかな、映画っていうフィクションの作りになってましたけれども、すごくこう、なんていうの、一つ一つのシーンの現場としては、あの、まあドキュメンタリーに近いような、特にライブ演奏みたいなところがさ、
はいはい、
あの本当にありますから、
うん、
で、あの、ムリダンガムの方は、あの、ムリダンガムっていう打楽器があのメインでしたけれども、
うん、
いろんなその、 テレビ番組のところでね、うん、そのいろんな伝統楽器が出てましたからね、はい、うん、あのそういったの意味でもそのインドのこう懐の深さっていうかさ、うん、音楽の、
はい、
でそこに今回はその西洋音楽としての合唱っていうものを、うん、持ち込んでみようっていうことを意気込みだったんだと思うんですよね。
そうですね。そのムリタンガムの時も、うん、その、まあ、主人公のピーターが楽器を作る仕事をお父さんがしてて、はいはい、楽器を演奏するのはその
別のものだと
上位のね、うん、カーストの人にしか許されないというか、
うん、
でだからあの弟子入りできないっていうふうに言われて、うん、
まあそういうまあだからその伝統というかしきたりというかさ、
うん、
そこというね。
で今回もそのスラム、バラック街みたいなところに住んでいると、うん、子供はギリギリ、そういう NPO の活動で、
はい、
外国の文化に触れたり、はい、なんかその、歌で、まあ、自己実現をするっていう、
うん、
ことが、まあ、なくはないけど、
うん、
親の世代はもう諦めてるみたいな、
ね、
ところが、親の世代まで踏み込んで、それでそのカースト社会ではあるけど、
うん、
カーストからの解放として、
うん、
その西洋音楽とか合唱っていう、だからあれをインド の, その伝統音楽でやっても、そこまで解放されないんじゃないかなって思う、
ね。そうそうそうですね。うんうんうんうん、
だからその宗教的な侵略だって言われたら、もしかしたら、そのね、
よくないってね。そうありますね。うんうん、
その宣教師が必ずしもいつもいいとはね限らないわけ で,
そ, で、ね、
その常に植民地
だとか裏目的あると
そういうこと の, その手先としてにな、まあ、結果的になってたわけだけど、
うん、
まあ、国境なき医師団とかさ、うん、いろいろある中で、うん、はいはい、その限られたものの中 で,、
うん、
でその人たちをどうやったらその幸せになれるのかみたいなこととかをすごくその自分が持ってる今回だったらそのキム先生がその合唱っていうことで、
はい、
うん、作っていくっていう、まあ、野心的なことで、
うん
うん、だからこれこういうことにはお金を出してるとか、
うん、
あと参加をこの現場で促して、
うん、
うん、諦めないでやってるっていうことが、まあ、キム先生自身途中でなんでこんな面倒くさいことを俺始めちゃったのかなっていうふうに親まで誘うなんて俺はどうかしてるっていうふうに言ってましたけど、
うんうんうん、
まあいい映画だったと思います。
そうですね、
うん、
あのそうだな、うん、まあ熱意って何なのかっていうこともありますよね、
うん、
熱意とはって、うん、エモーションとは、
そうそう、押し付けではないんですよね、うん、でもね、そのすごい強引に先生はやってるように見えるけど、
うん、うん、そうね、あれだって本質的なさ何かしらのその理解がなかったらあの指導ってできないもんね。
うん、俺は信じてるとか信念
ですよね。信念ですよね。
うん、
そこに基づくそれがあるから、
うん、
あの厳しい時もあり、
うん、
褒める時もあると
、うんうん、
で優しく抱き止める時もあると。
うん、
でその実際その生活圏のところにね、あの、舗装もされてないところに、
うん、
行って、あのまああの。まあ、虚職を共にしっていうわけでもないけれどもさ、近い感じあったもんね、うん、飯食ったりしてたよ、なんかね、
そうです
ね、うん、
お家で、
うん、そういうことを含めてね、これからのチップキをはじめとしてあの短編系のこう映画館みたいにあの全国回ってくみたいですからね。
そうですね、なんか年内は、
うん、
まあ、チップキは多分12月中で終わっちゃうと思うんですけど、
はい、
今回は、
はい、
2023年になったら、あの何か所か展開して見れる場所があるみたいなので、
うん、それであの最後になりますけど、今回の公開は、アジアンドキュメンタリーズの代表の方のトークショーがね、あの終わった後についているタイプだったんで、
うん、
最後あの代表の方お話しされたんですけども、
はい、
一応質疑っていうか兄さんご質問っていうの私あのさせていただきましたけども、
はいはい、
あの制作しないんですかっていうことをね、うん、
配給だけじゃなくて制作そのものはされないんですか、って確か、
そしたらあの が、あの、何本か撮ったこと、その方、あるんですけれども、
うん、
で、今はの活動としては、配給に、
うん、
あの、主力を置いて、
うん、
で、まあ、もう、ゆくゆくその、まあ、資金のこととかもありますから、
うん、
あの、そしたらね、撮ってみることもあるかもしれないみたいなお話だったと思うんですけど。
そうですね、あの、まあ、監督ってことに限らず、
うん、
まあ、企画ってことですね、こういう企画でこの監督さんにお願いして、
そうですね、
撮ってもらうっていう制作です、ね、
プロデュースか、
はい、
うん、
はい、
あの、今はそのこういうそのなんていうのかな、実際の映画館にかけるのと、あとそのネット上のね配信サービスっていうのをされてるみたいなんで、
うん、
ご興味のある方はね、もういっぱいありますんで、他にもね、
はい、
あのドキュメンタリーが、あの、まあ、それは5万とありますけども、
うん、
その中でもこのアジアンドキュメンタリーズが、あの、チョイスしたね、あの、で、あの、買い付けたそのフィルムなんでしょうけれども、
はい、
うん、そういうのをご興味のある方はね、
うん、
そんなにしょっちゅうしょっちゅうできる体験ではないと思うんだ、こういう映画の体験ってね、
うん、
うん、やっぱ機会を捉えて、
はい、
アンテナ広げとかないとね、
うん、まあ、国内のでさえそうですから、
はい、
海外のなおさら
そうですね、
うん
うん、まあ、ちょっと今回はなんていうのかな、脳内再生しながらちょっとやったもんで、ちょっとこう話まとまらない部分もあったかもしれないんですけど、アングリーバードとバナナ合唱だっていう、はい、ドキュメンタリー映画をシネマチップキ田端で見てきましたという回になりますね、
はい、
うん、ではお疲れ様でした、
はい。